東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。そうですね、さっきですね、今のキャビネットがあるんですが、そこを掃除してたら、なんとお気に入りの作品の DVD が出てきましてですね、うわー嬉しい、見ようとか思ったらですね、はい、なんだか全然ファイルが開かなくてですね、もうなんかこう途方に暮れてました。で、なんだかね、こうあれこれちょっとパソコンで見てるんですけど、触ってたらなんか有料のソフト入れろとか表示されるようになって、もう手に負えないんで、はぁーとか思ってます。連れが帰ってきたらうまくおだてて、ちょっと直してもらおうとか思ってます。なんかね、もうちょっとショックですよね。なんかやっぱりパソコンの仕様とかもなんかサポートが終わってたりするんで、DVD 普通入れたら自動再生されてこう出てくるんですけどね。もうお手上げですね、パソコンのこういうところはね。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス akki@radio365.net akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第183回目放送、ウィズコロナで得たもの、失ったもの、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。なんですが、ちょっと先にですね、本題に入る前にコメントをご紹介したいと思います。ですね、第180回の時にいただいてたコメントになります。はい、ジパング気になります。私もアニメをまとめてみるときに、オープニングとエンディングの曲を飛ばしているので、わかると思ってしまいました。笑うです。もうね、いつもコメントいただいている日暮様なんですけれども、はい、ありがとうございます。このジパングは、自衛隊の未来っていう護衛艦が、過去にね、タイムトラベルしちゃって、でその時に歴史にどんな影響を与えるかっていうお話だったんですけども、サジタリウスの矢作戦だとか、あとやっぱり歴史に干渉したら、干渉したところで歴史はまたそこから動いていくんだろうなっていう、でだから実際の大元っていうのはきっと変わらないんじゃないのかなとかっていう感想を持ったっていうお話でした。はい、ね、いつも本当にありがとうございます。あとですね、もう一つ、第181回目の時、2つ前ですかね、サイキクスオの災難、私も大好きです。神谷博さん、いいですよね。リヴァイ兵長、最高。鳥塚麗太くんの声優さんは私の好きな花江夏樹さんで、しかもエンディング曲も歌ってるんですよね。いやー、いいアニメをチョイスしていただいたアッキーさんに100億。 こちらも日暮さんからいただきました。本当にありがとうございます。リヴァイ兵長さんっていうのは、進撃の巨人っていうアニメがあるんですが、その中に出てくる登場人物で、こう、なんていうかな、結構、こう、潔癖症なんだけど、ものすごい強い、隊長さんがいるんですけど、その人ですね。で、この人が神谷博さんで、で、サイキクソウ君と、あと、夏目友人帳の隆君っていう、この3人なんですけど、この3人さんよ、全く性格もね、環境も違うところで、声優さんの力量によって、演じ分けてるっていう、すごいよな、神谷さんとかっていう感じですね。あと、チョイスの件なんですけど、もうほんと張り切っちゃいます。今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、まあね、皆さんもぜひコメントをお寄せいただけるとありがたいです。またよろしくお願いいたします。日暮様、本当に2つもいっぺんにありがとうございました。それでは今日の愛しのアニメなんですけども、攻殻機動隊 SAC2045 です。まあ、攻殻機動隊も何回もやってるんですけども、本当にそれが何回もやってるんですが、今回はですね、ネットフィリックスっていう、動画配信サービス、有料ですね、有料動画配信サービスの中でですね、自社オリジナルアニメっていうことで、今のところはこのサイトでのみの配信らしいんですけども、もう同社の独占配信作品っていう風になってます。まあ、最初、広角がまた続編見れるんだとか思ったんですけど、確かにスタンドアローンコンプレックスの続編っていうことで制作されたようなんですが、いやもう本当ね、なんていうのかな、もとこさんは、はい、田中敦子さんの方です。はい、アライズのもとこさんとはね、ちょっと違ってて、まあ、アライズのもとこさんっていうのはなんか荒削り感があって、まだ若いなっていう感じがしたんですけど、そのもとこさんよりもなんかこう、色っぽくて、で、可愛くて、なんか本当服装変えればどっかのお姫さんじゃないのかなっていうような作画になってます。唇とかね、すごい色っぽいんですよ。ただね、発する言葉とか、行動力とか、アクションとかは、ああ、もとこさんだとかって思うんですけどね。あと、バトーさんとか、トグサさんとかも、もちろん健在で、みんな、元休暇っていうことで、ね、頑張ってます。本当にこれはね、あんまり言うと、なんかみんながっかりしちゃうといけないんで、どこまで言っていいのかなっていうのが実はありまして、まあ、もともと攻殻機動隊には、ある程度、社会全体の問題だとか、今後どうなっていくのかっていうのをこう予想したようなお話の作り方がありましてですね、まあ、笑い男にしろ、あと、あれです、ややこしい、ソリッドステートソサエティとか、あと、セカンドギグとかもそうなんですけど、いろいろね、こう、訴えるものっていうのがこう根本にあって、それ自体に元子さんとかバトーとかがどう、トグサ君とかがどうやって立ち向かうのかっていうのが見どころだと思います。はい、今回はですね、サスティナブルウォー、口が回るかどうか分かんなかったんですけどサスティナブルってなんだろうとかっていうんですよね。持続可能な戦争ということで、もうちょっと未来になった時に戦争っていう一つのこれを産業の一つにしてしまって、まあ、コントロールされた経済行為っていうものの中に戦争を組み込んだっていう、なんか恐ろしい話なんですけど、で、まあ、ある程度戦争で、まあ、経済行為を回していく。で、その戦争するには傭兵がいる。で、その傭兵に元子さんとか馬頭さんとかが従事しているっていうような状況のようなんです。で、なんでか知らないですけど、トクサ君は、まあ、置き去りにされて日本でのほほんとやってる。だけど元子さんとか馬頭さんたちは世界中を駆け巡って、そのサスティナブルウォーっていうのに関わっているっていう状況から始まります。で、まあ、いろいろ事情、諸々の事情がありまして、荒牧課長が、また休暇を再編しなきゃいけないっていうことになりまして、まあ、で、徳佐君にみんな集めてこいみんな探して連れてこいっていう風な指令が下りまして、で、徳佐君が調査の居所を突き止め、どうやって合流したのか、で、あと徳佐君は、その後どうなるか、で、あと見つかったみんなは休暇の再編にどういう風に関わっていくのか、で、この休暇の再編にあたってはある事件が起こります。この事件の 死亡っていうのが、死亡者っていうのはおかしいんですけど、ある時に世界同時デフォルトっていうのが起こりました。このデフォルトっていうのは金融政策の失敗でっていうか、なんかサイバー攻撃を受けたか何か知らないんですけど、金融システムっていうのが一晩で破綻したんだそうです。で、世界中の世界中のね、経済がこう一旦ダウンしたっていう状況、そのダウンした状況の原因となるものが、人があったっていう、その人に対してじゃあどうやって、解明してどうやって、対応していくかっていうところで、一応1シーズンっていうか第1期は終了なんですけどね。まあ、このネット動画配信で結局作られてる分を全部一気に見てしまうっていう恐ろしい状況になりますもんで、うん、もうあと次が楽しみで楽しみでっていう感じですかね。今回はですね、休暇のメンバーで一番人生が多分変わったかもしれないのはトグサ君です。で、トグサ君もなんかね、バトーさんとか他の元休暇メンバーに褒められちゃったりして、えーとかっていう感じです。そこも見どころかな。あとはそうですね、そう、石川さんとかが課長にね、一言言われて、すごいなんか普通は喜ぶべきところなんですけど、課長さんに褒められたりしたんですけどね、喜ぶべきなんか、なんか課長に褒められちゃって、えーとかっていう感じのとことか、割と、クスッと笑えるところもたくさん入ってます。広角機動隊は今後ね、今このね、このサステナブルウォーの話が今進んではいるんですけども、今後またある程度この世界の先を読んだ作品になっているとすれば、楽しみではありますかね。まあ、さっきも言いました、世界同時デフォルトの原因が既存の社会構造を転倒させようとするある目論みがあったっていうことなんですけど、それは果たしてどんな目論みだったんでしょうっていうところがいいですかね。まあ、私もね、このネット配信サービスなんてもう自分には関係ないと思ってました。なんでお金払ってまで見る余裕なんかないしとか思ってたんですけど、今回コロナの関係で家にずっといることになって、テレビがあんまり面白くなくなっちゃったんですよね。で、まあなんか討論してても悪口ばっかりだしなとか、気がめいっちゃうんでって思って、たまたま連れ合いが契約してくれたんですけども、それを見始めてびっくりして、お金もね、そう、安くて408円から2000円ぐらいで、で、いろいろ他にもあるんですよ。Amazon プライムだとか、NTT ドコモの DTV とか、Hulu だとか、Unext なんかも有名なんじゃないですかね。たまたま私は、Netflix だったんですけど、皆さんもちょっと、試しに、無料体験もあります。試しに、契約してみて、で、やめたいときはもうすぐやめられますから。これもちょっとお勧めしたいと思いますかね。はい。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、
たまるか。ここは一体
どこって、東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと、わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回の ぽっかりタイム利用術は、ようやく再開、ディズニーリゾートです。はい、リゾート出ましたって今局長さんもおっしゃってます。はい、いやね、やっぱ一回は言っとかなきゃなとか思って、はい、ね、やっと4ヶ月ぶりに7月1日から開園しました。まあ、新型コロナウイルスの感染防止対策をしっかり行って再開しますっていうことだったんですけどもね、まあ、混雑による人の密集を避けるために、午前8時入園で、午前11時入園、午後2時入園っていう風にして、まあ、3パターンに分けて、で、それによってそれぞれチケットの値段も変えて、で、まあ、あと完全前売りチケットにしたっていう、まあ、すごいことやるなとか思ったんですけど、で、あと年間パスポートの保持者も、株主優待券も全く他のチケットは使えず、もうとにかくこの3種類のチケットのみっていうことになります。まあ、潔いっていうけれども、まあそうですよね、年パス入れたらどうやっても、まあ、人数制限できないでしょうし、まあね、大阪の USJ とこう比べても年パスを入れないんかすごいなとか思ったもんです。まあ本当にね、だけどこの前売りなんですけど、まずサイトにつながりません、はい、もう7月の上旬にはもうかすりもしなかったです。私も本当に入れて入ってももう今混雑中です、またの機会によろしくみたいな。あー、もうこれはもう当分いけないわとか思って、まあ空いてるよってね、まあ、チケット取れてなんて空いてるんだろう、すごいとかっていうツイートばっかり見て、うん、指くわえて見てます。まあ確かにこれは空いているっていうこと自体は本当に付加価値なんだなっていうことをつくづく感じましたね。あー、行きたいけどもう買えないことには全くお話にならんしなーとかってずっと落ち込んでたんですね、うん。トイマニが5分とかソアリンが10分なんて本当信じられないです。まあこうは言ってみたんですけども、まあ1周は、このぐらい空いてたみたいなんですけど、2周目になった時はなんとチケットが再販されていて、もう私もとうに諦めてたんですけど、もう7月は無理だろうとか思ってたんですけど、なんとなんと、はい、私もチャレンジしました。そしたら10回はサイトにつながっても途中まで行けるんですけど、11回目ぐらいにクレジットの決済画面に進めて、なんと無事購入できまして、とかっていう感じ。まあとにかく一回は行ってみないとお話にならないっていうことで、まあ7月の第2週の休日のレポートをしたいと思います。まあ連れ合いの体力のことも考えて、11時入園を選びました。で、まあ10時半ぐらいに C に着いて、で、1人に2人ずつの線がきっちり引かれてます。で、前の人とも後ろの人ともちゃんと感覚があるんで、すごい快適でした、待つの。だから昔は狭いところでじっと立ってもう密集して待ってるっていう時のことを考えると、これは20分待っても30分待ってもすごいストレスがなかったです。これありがたかったですね。あと開園の10分前には検温が始まりまして、列が少しずつ動き始めます。で、検温も正面向いてくださいって言われて、本当にチカッと照らして測ってくれるみたいで、本当あっという間です。あと荷物 の確認もしてもらうんですけど、やっぱりキャストの人とはちょっと離れたところで荷物を出して、でまた荷物を受け取ってまた帰る、列に並び直すっていうところなんですかね。ここも思ったよりは快適でした。あ、そうそう、それで、どのぐらい人が並んでるかっていうのは私大体なんですけど数えてみました。サウスゲートとノースゲートと2つあるので、私は、ノースゲートの方から入ったんですけど、ノースゲートで大体多分1500人くらいですね。ちょっとわかんないですよ、きっちりこう数えたわけじゃないけど、でも大体列の並びと後ろの列がもうきっちり終わってるんですね。なんでその列の数数えて掛け算しただけなんですけど、でそれが2つだから大体1回、まあ、11時の入園で3000人くらいかなっていうようなイメージでした。あ、ちょっとね誤差あると思うんですけど、お許しくださいね。でもそのぐらいはずーっと普通にもう10分か本当15分かぐらいでみんな入園し終わるみたいな感じでしたかね。へーとか思いました、本当ね。で、あと整然と列が進んでいくんで、もう本当に楽でしたっていうのはおすすめしておきたいと思います。あとですね、中に入ってちょうどもう8時から入ってる人もいるし、あとソアリン80分っていうことだったね、もうとっくに諦めました。なんですがトイマニは35分っていうことな ので、まあ、列はすごく長くてこう蛇行してるんですけど、まあ、前の人とも後ろの人ともちゃんと間隔があってすごいゆっくり進むんで、もう本当35分も待ったっていう感触はなかったですね。でもうループもできます。あとあのビーグルっていう車があるんですけど、それ一周してくれるんですが、あのアメリカンフロートだけなんですけどね、一周してくれるんですけど、それはもう1台貸し切りです。1人だけ、あの1区1組だけ乗せてくれます。で待ち時間それでも10分ぐらい、うん、これもなんかいいなとか思って思います。あとセンターオブジアスは15分待ってますけど、一応15分も多分待ってないなっていう感じがします。ただあの入り口から実際乗車まではまあそのぐらいかかってるかもしれないんですけど、どんどんどんどん人が歩いて進んでいくので、あのそんな本当に待ってる感じしなかったですね。あとマーメイドラグーンのアトラクションは本当に5分待ちだとか貸し切り先頭だとかそんなのばっかりでした。であとあのいろいろやっぱり乗ってみたんですけど、やっぱりソアリンやっぱり乗っときたいっていうことで100分だったんですけど並びました、はい、すると60分ほどで建物の中に入れるっていうことで、とか思って、で、まあ、ただその後消毒タイムに入るっていうので、まあ、プラス30分かかって全部で90分待ったんですけど、建物に入ってからの30分の方がだいぶきつかったですね。だいぶこう立ったまんまで待たなきゃいけない、30分動かないっていうのは結構きついんだなってことがあります。本当はね4月に 乗れてるはずのソアリンだったので、本当これも良かったなと思います。こちらのソアリンは大きなスクリーンにあの投影される映像をまるで空を飛んでるみたいな感じで、閲覧するっていうか見ることができます。で一応言っときますね、皆さん今後行かれる場合 A、B、C っていう部屋があるんですけど、 B の最前列が一番いい席かなって思ってます。私は A で見たんですけど、 A で見るとちょっとこうスクリーンに歪みが分かってしまったりしてちょっと残念だし、あと2列目だったんで、あの1列目の人の足がね、まあ足が見えるっていう表現であれなんですけど、まあ行ってみたら分かるかな。であと内容は結構ジーンときました。人がこれにやっぱり昔は300分とか並んだ気持ちが分かりますかね。1回だけ乗ってみようって思う気持ち分かると思います。まあ、今後あの行かれる方は参考にしていただければと思います。でもどこの席でも初めて見るときには、私の回もそうだったんですけど拍手が最後起きたりして、であとねこのやっと再会したっていう感動もあって、ひとしおだったんですけどね、まあ、そんなこんなで、はい、ソアリン良かったと思います。あとですね、レイジングスピリッツっていうあの1回転するコースターがあるんですが、これはもう本当に15分で乗れまして2回ループしたし、インディはもうインディ・ジョーンズ あのトラベルっていうかアトラクションもあるんですけど、これはね、すごい消毒の時間がものすごくかかるみたいで45分待ちとかで、これはもう今日は今回はあの端折りました、はい、あとシーライダーっていうのがあるんですけど、こちらはこちらも20分ぐらい待ったのかな。だけど本当にこのシアター形式なんですけど一席ずつ空けるし、あと前の列には人がいないしっていう、本当人数を制限してあの入ることができました。みんなもうマスク絶対だし、あとあのアトラクション出た後は必ず消毒液で手を消毒するしっていうことを徹底してるんで、すごいなって思いました。中にはね、あレージングの時に1回だけ後ろのね、あのお客さんがすごい接近してきていて、あの線があるんだから線で止まれよとかって思うんですけど、線をヒュルヒュルヒュルっと来ちゃって、まあ、楽しいからしょうがないんでしょうけどね。であとやっぱりそういうのをあのこまめに言ってくれるキャストもちょっとレイジングのところは、ね、いないんで難しかったんですけど、もう守る人はきっと守って、あの前の人が線で止まるのを待って自分が動き出すっていうように徹底してる人もいるんですけど、そうじゃない人もいるんで、どうかお気をつけいただければと思います。あどっちにしてもあのヘトヘトです。アトラクションだけなんで、あのやっぱりショーがあってパレード見て、あ、まあ、ショーを見て、それであと ビッグバンドビードなんですけどね、ビッグバンドビード見てっていうのがやっぱりあのアラフィフにはちょうどいいのかなとかっていうふうに思いましたかね。はい、またちょっとお話は尽きないんですけど、以上ポッカリタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
あの、実はさ、俺、バンド、やめようと思うんだ。
やめるじゃと？どういたかじゃ、純ちゃん。
はぁ、結局こうやってバンドは消えてくのかな。
バンドを再開したさくら、そしてライバル清丸のメディアへの台頭と彼らに訪れる初めての停滞期、そんな不安をかき消すかのごとく龍馬が向かったのは妻お龍の墓がある横須賀だった。
あなた様はもしや。実は坂本龍馬の妻楢崎龍さんの遺言として一通の手紙を当時にて保管しています。
何？お龍の手紙を？
龍馬さん危ない！
辰子殿！
今井さん一体何してるの？
ここは確かに現代日本よの。だがわしら侍にとって坂本は幕府の敵なんじゃ。
あなたたちが戦う必要なんてもうどこにもないのよ。
おい辰子どうした？顔に血がついてんじゃん。
あ、うん、その手紙誰かから桜に渡してくれって。
手紙？なんだ、風見鶏の歌詞じゃん。
現代日本に舞い降りた坂本龍馬、そして宿敵今井との交差する運命の刃と、お龍の生き写し辰子との恋の行方、音楽の力で世の中を今一度選択する彼に待ち受ける運命とは。幕末爆音伝後編、2019年12月10日君は本当の龍馬を見ることになる。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは攻殻機動隊 SAC2045 でした、ね、動画配信サイトのお世話になるようになるなんてね、昔は思いもしなかったですけどね、まあ、人間っていうのは環境の変化でコロコロ変わるんだな、ね、これからどうやって変わるんだろうなっていうことをつくづく思いましたかね、まあ、攻殻機動隊の、うん、この先もすごい楽しみですけどね、早く配信してくんないかな次ぽっかりタイム美容術はようやく再開ディズニーリゾートでした。苦労して入手したチケットなんですけども、まあいい面も残念な面も両方あって評価しづらいです。7300円だ、うん、結構1回でこの金額っていうのはもうお金は持たないですね。あと体力も限界です。あのアトラクションばっかりはきついです、はい、私16個乗ったことになるんですよ。笑っちゃいますよね。あとショーがないのは辛いです。アトラクションの待ち時間は確かに以前の3分の1以下なんですけども、また行くかどうかっていうのはちょっと保留かな。まあ、あのディズニーランドの方には行ってもいいかなとか思ったりしてますね。どうなりますか。コロナによって私たちの生活の態度は一変しましたね。マスクでしょ、人との距離を取る、消毒する、人ごみは避ける、買い物は減らす、本当に家にいる時間が増えたように思うんですけど、まあこういうふうにね、時間をどう過ごすかっていうことはあると思うんですけど、別に何もしなくてもいいと思うんですよ。自分が必要と思うことだけやっていけばいいんじゃないかなってふっと思いました、うん。それでは、番組では皆様からの応援メッセージをどしどしお待ちしていますね。それではDJ アッキーのアニメーションドリーム第183回目放送、ウィズコロナで得たもの失ったもの、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はですね八宝菜にしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We are offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.